こんにちは、学事務局の佐藤海です。学は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエーションについて考えていきます。本日はクリエイターゲストとしてミュージシャンのサファイアスローズさんをお招きしています。
サファイアスローズです。ミュージシャンで、活動としてはクラブにおいける DJ 活動と、あと作曲編曲などのプロデューサーとしての活動、あとシンセサイザーを使ったライブパフォーマンスっていうのを、主に行っています。あと割と、まあ、5、6年前ぐらいからツイッターを中心に割と社会問題に関する発言を積極的に行っていて、まあ、音楽活動と別でありながら、まあ、並行してという形なんですけど、教育に関するプログラムだったり、そういうミーティングにで発言することもたまにあります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして本日は10代ゲストとしてフミヤさんと尾関さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあまずフミヤさんからお願いします。
フミヤです。19歳です。普段は DTM とかをやっていて、その電子音楽とかのサウンドが好きで作っています。で今回参加したのは、その楽のエイブルトン主催 の、 そのミュージックメイキングワークショップっていうのに参加したり、その後自習室とかで DJ とかライブとかやらせてもらって、その経緯で今回学人にも参加させていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ続いて尾関さんも自己紹介お願いします。
はい、尾関と言います。16歳高校1年生です。趣味として、作詞作曲を行っていて、音楽のジャンルとしては、ボーカロイドに傾いていると思います。まあ、一方で、ジェンダー多様性に関する社会啓発にも少し興味があって、将来はそのジェンダー多様性に関する広報などの仕事と、あと趣味としての音楽を両立させたいと考えております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、2人とも結構、まあ、学の自習室とか授業にも積極してくれていて、私も普段語学の現場でやり取りすることが多いんですけど、2人とも、まあ、がっつり音楽を作りつつ、その社会問題とかにも割と関心を持っていたりとか、まあ、それと自分の音楽作るのとどうつなげていこうかなみたいなことにも結構考えが及んでいたりする2人なので、今回多分いろんな音楽を入り口に結構いろんな質問が来ていて、質問量もかなりたっぷりな感じなのでちょっとガンガン聞いていきたいなと思うんですけど、じゃあまずフミヤ君から、今回サファイアさんにどんなこと聞いてみたいですか？
まず単純にそのどんな風に音楽作ってるのかなっていうのがすごい気になってて、その僕は普段そのパソコンのみで作ることが基本的には多いんですけど、そのなんかハードウェアとかそういうシンセサイザーとかにすごい興味があって、なんかそういうのを使って作曲するのがどういった感じなのかなっていうのが気になってて、なんか教えていただきたいなと思いました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私はパソコン使って音楽を作り始めたのは大学在学中の21歳の時で、高校時代はバンド活動をしていて、まあ、ギター弾いたりベース弾いたりボーカルやったりっていうことをしてたんですけど、まあ、自分でソロで音楽を作ったのは21歳になってから初めてで、その音楽を作るようになったきっかけっていうのが、まあ、バンドやってたんですけど、で大学入って就職活動をちょうどしてて、2011年、ちょうど約10年前なんですけど、東北大震災があって、で就活をその時ちょっとやめ行き詰まったというか、その震災をきっかけに当時ジャーナリストになりたいと思っていて、で出版社だったりとかそういうところを受けてたんですけど、なんかこう立ち止まってしまって一回その震災で、でなんかこう本当に自分のやりたいことってなんだろう、音楽作りたいなと思って、 で就活を途中でやめて、なんか家にこもって本当にこう3日未満みたいな感じで曲を作ったんですよね。でそれであのデモを自分が好きだったレーベルに送って、アメリカのレーベルでした。でそこからレコード出すことになってデビューが決まったっていうとこがキャリアのスタートなんですけど、まあ、そこから、まあ、最初はそのアメリカのレーベルから何枚か出して、でヨーロッパのレーベルだったり、まあ、日本のレーベルはほとんどないんですけど、まあ、特に決まったところはなく、いろんなレーベルからもクリエイスしてきて、でなんだろう、その作品ごとに私作り方とか使う機材っていうのは全然違ってて、もともとバンド活動してたっていうのもあって、あの DTM の使い方っていうのはよく知らなかったんですよね。まあ、でも大学入ってからちょっとメンバーとして参加してたバンドが曲の編集をエイブルトンでやっていて、でそれをちょっとこう見てた、旗から見てたりはしたんですけど、でエイブルトンちょっと買って、アカデミック版っていうのを買って、でハードオフって分かります？ブックオフとかハードオフとか、あの、はい、分かります、ね、なんかハードオフをあの回って、昔あのジャンコーナーからこうキーボードとか、あの昔のリズムマシンとかいろいろ買い集めて、あの、まあ、当時その大学生の時住んでた部屋で、それをエイブルトンでオーディオフェンインターフェース通して録音して、うん、なんか重ねていって切り張りしてみたいな、すごい本当に切り張りして編集ソフトとして使ってて、あんまりこう打ち込みとか知らなくてですね、最初はそうやって作ったんですよね。でまあ簡単なそのベースだけ打ち込んで、アイブルトンのプリセットのソフト音源使ってその切り張りした音と重ねて作るみたいなのが一番最初の作り方だったんですよ。でそれからだんだんシンセサイザー、やっぱ音が好きで、音自体がその音の質感だったり、こう電子音の世界がやっぱり好きで、だんだんこうシンセサイザーの仕組みとかにはまっていって、で最初はいわゆるこうキーボード付きのシンセサイザーっていうのを何個か集めて持ってたんですけど、4、5年前ぐらいから使ってるブックラっていうアメリカのシンセサイザーが、それはモジュラーなんですけど、まあもともとモジュラーも全然やってなかったんですけど、そのままブックラっていうシンセサイザーの音がものすごく好きで、まあ、それを買って、まあ、弾きながら、まあ、仕組みを理解していって、で今は作り方は何だろうな、その今はそのシンセサイザーにはまってるので、それを録音して、それを音を生かして他のシンセを録音したりしながら作っています、うん、で尾関さんは iPhone ので音楽を作ってるって言ったけど、私も iPhone のアプリを制作に使ってた時期があって、iPhone の、 TB303 っていうローランドの昔のベースマシンがあるんですけど、それのアプリを使って作った曲がファーストアルバムに入ってるし、あと最近出した、最近というかここ3年ぐらいで出してるアンビエントの EP があるんですけど、それのシーケンスはiPhone と iPad のアプリの XYN から始まるシンセサイザーって書くシーケンスを打ち込めるアプリがあって、それで全部シーケンス作って、そのアンビエントのトラックを仕上げたり しているので、ちょっと話が長くてすいません。作品ごとに違うんですよね、レコーディングの仕方と曲作りの手法っていうのは。でだから私にとっては、なんだろう、アナログ至上主義とかデジタル至上主義っていうのは別になくて、まあ、その時自分が出会った新しいインスピレーション、新しい機材だったり、なんかこうワクワクするアプリだったりとか、なんかそういうものを曲作りに生かしながら曲を作っていくっていうスタイルでやっています。
うん、ありがとうございます。
はい、
その外部のなんでシンセサイザーの音を生かすとかっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
その、はい、結構それはもう撮ってそのまま使ってるのか、そのエイブルトンの中でもっと、
うん、
なんていうの、その処理したりする
のか、
どうなんです
か。今使ってるシンセサイザーは、まあ、シンセサイザーの音がめちゃくちゃいいので、なるべく加工はしないで、そのままの音を生かすようにしているんですけど、うん、でもやっぱりアナログの機材ってコントロールが難しいので、うん、なんかこうベースが出すぎちゃったとか、なんかここ階のここがうるさいみたいな、そういうところはやっぱり EQ でちょっと処理したりっていうのはもちろんしてます。
うん、そう
ね、はい、昔はそのハードウェアのキーボードとか録音しても、 元の音を生かすとか全く考えず、もうブチブチに切りまくったり、あの逆再生したりとか、なんかいろんな加工をして、なんか編集していくことが作曲っていう形で昔はやってました。うん、
ありがとうございます。
はい。
結構その曲を作るときに、そのどう作るかみたいなところも割と毎回こう模索してる感覚があるんですか？
模索してるというか、あの決まった手順でやろうとすると、
うん、
あの自分はなんかやっぱり新鮮味がなくなってしまうというか、何かしらなんかこう、あ、この音面白いとか、このメロディーいいかもとか、そういうこう、作業がわーって進んでいくきっかけになるような何かしらっていうのが必要だったりしますね。なんかその作品のイメージだったりもするかもしれないんですけど、うん、ですかね。
なるほど。あの尾関さんはあの、はい、スマホで音楽を作ってるですよね。なんかそれってどういう感じで、はい、なんか私あんまりその音楽の作り方とかパッとわからなくて、どんな感じで作ってるんですか？
そうですね、ちょっと言葉にしにくいんですけど、私は普段、メドリーっていうアプリで、作曲してまして、で、なんて言ったらいいんだろう、そこには、プラグインとかはできないんですけど、めちゃくちゃたくさん、音源の種類があるんですよ、3000種類ぐらい。で、そこからその音源を、プラックとかシンセサイザーとか、そういうところから選んで、で、4小節までループできるので、それを、打ち込んでループして、でそれをあのつなげてみたいな感じで普段は曲を作っていますね。
じゃあなんかその尾関さん、まあ、結構作り方があの皆さんそれぞれ違うところもあると思うんですけど、はい、なんかその中で尾関さんはサファイアさんにどんなこと聞いてみたいですか？
はい、まあ、そうですね。まあ、さっきも言ったんですけど、メドリーっていうアプリを使っていく中で、うん、そのたくさんのプラグインから音を選んでいくんですけど、そのプラグインたちが自然に噛み合うわけじゃなくて、
うん、
多少なりともその音の工程、まあ、イコライザーとか、うん、まあ、私が使っているアプリは簡易なものなんですけども、うん、そういう音の合成をする、あ、音の合成って言ったら何でしょうか、
うん、
何でしょう、あの音色たくさんある中でそれらを合わせるためにその工程とかを調整したりするときにどんなことを意識しているのかっていうのを聞きたくって、うん、で特にそのプロの方があの最初からあの身についている理論と、
うん、
あと自分自身の感覚を信じるっていうのをどのようなバランスで活用しているのかっていうのがすごく気になるんですね。その、それに答えていただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。音の合成っていうか、多分こうミックスっていうんですかね、その各トラックの音色を重ねていく上でどういうふうに気持ちよく合わせていけるかみたいな作業がミックスだと思うんですけど、私は自分の曲の作り方は、まあ、ただ録音するとかメロディーを考えるじゃなくて、そのミックス作業、音を合成していく、合わせていくのも作曲の自分のクリエーションのプロセス、曲作りであの大きなパートで、でまあ私はその DTM の使い方だったり音楽理論っていうのを学校で学んだことはないんですね。だから独学で基本的にはもう作り始めてやりながらあのやってたり、まあ音楽ミュージシャンとしてデビューしてから、なんか何でしょう、アーティストインレジデンス的なものとか、こうアカデミーのようなものにこう短期間参加することがあったり、そういう機会はあるけど、基本的には自分で学んできていて、なので実はまあ理論についてはそんなに詳しくないというか、常にやりながら学んでいるような感じなんですけど、ミックスに関してはやっぱりその自分の感覚で自分にとって気持ちのいい音っていうのを常に目指しているんですけど、じゃあその気持ちのいい音を作るために感覚的なものだけど、実際それを実現するのにどういう理論が必要なのかっていうのは、まあ、理屈しながら試しているっていうのと、やっぱり自分の周りに自分より経験のあるあのアーティストだったりエンジニアの人だったりと接する機会があるときに、 ちょっとこうヒントもらったりして、なんだろう、例えばこうローはここまでカットしてもここは聞こえない領域だから全部切っちゃった方が他の音と被らないからこう綺麗に他の音が聞こえますよとか、なんだろう、マイクがハウリングしないためにライブの時になんかどういう風に設定したらいいか、なんかどういう帯域をカットしたらいいかみたいなあのこととか、あの、まあ、例えばベースとあのリズムと他のトラックがある時にやっぱ音が重なるじゃないですか。あの、はい、そのコンプレッションコンプレッサーのサイドチェーンという機能を使ってそこがこう重ならないようにするんですよっていうのもやっぱり先輩のアーティストからあったりして、あの本当にまだやって学んでる感じっていうか、あのそういうのを全部知ってないとプロになれないっていうわけではなくて、あの、まあ、特に何て言うかな、商業作曲家だったらそういう技術的なことっていうのは何だろう、基本的に学んでる必要あるのかもしれないけど、アーティストとしてはあの理論よりもやっぱり表現の独自性だったり、あの感覚的なところにどれだけクリエイティビティがあるかっていうところだと思うので、あのそういうバランスで私はやってて、まあ、まずは私は本当に感覚から始まって、で理論がとか技術がやっぱり追いつかなくて、もうやりながらそれをどんどん学んでいって応用していきながら新しい作品を作っていくっていう感じでやってます。
なるほど。あの曲を作る過程の途中でその足りなくなったというか、はい、その必要な理論をあのそれに応じて学んでいくみたいな感じですか？
そうですね、なんかやっぱりこういう自分の中でこういう曲にしたいっていうイメージとか自分の表現したいものがあるじゃないですか。それをするのになんかやるんだけどできないっていう時ってやっぱり技術が理論が追いついてなかったりすることもあるんで、それってまあ私でも未だにこう検索して Google でそう DTM 講座みたいな見てサイドチェーンってどうやってやるんだっけみたいなあので調べたらすぐ出てくるんで、技術的なところは基本まあそうやってカバー検索してカバーすることもあるし、あとまあミックスマスタリングの工程に関してはあの知り合いのエンジニアに協力してもらって一緒にやるっていうことも最近はありますね。でそれやってもらいながら教えてもらったりね、あのして私もやっぱ将来的には自分であのミックスとマスタリングまでできるようになればいいなって今思ってて、それはこれからの目標でもあります。
ありがとうございます。
今あの感覚と理論みたいな話が出ましたけど、あのフミヤ君はあの実際に今独学で音楽作ってて、去年あのエイブルトンの DTM の音楽の授業を受講してくれて、一応両方こうあの体験してると思うんですけど、やっぱその感覚と理論のバランスっていうか、そういうことは気になったりとかしますか、作ってる中で。
バランス、いやでもあんまり気にしてないというか、その理論学ぼうと思って学んでるつもりでは全然なくて、なんか好きで見てる感じで、うん、その YouTube とかで僕は結構情報集めるんですけど、うんうんうんうん、そのあともうなんだろう、なんか最近はその僕そのアメリカに留学する予定で、まあ、英語を学ばないといけないんですけど、うん、その英語を学ぶつもりでその DTM の海外動画が結構、うん、あんまり日本語の動画って少なくて、そのエイブルトンとかのチュートリアルでも、うんうん、でそのだからそれを英語の勉強のつもりでなんか知ってる知識でもなんか、うん、そういう DTM の動画を好きで見てたりはしますね。
それ賢いですね、めっちゃ。なるほど、
うん、私も結構やりますね、その YouTube で。
そうなんですね。
いわゆるこう輸入物のシンセサイザーの、うん、あのチュートリアルをそのメーカーが作ってるあのやつ見たりとか、そのシンセサイザーチャンネルみたいなのとかあって、それをなんか、まあ、英語で見ながらこう英語の音楽用語をあの、うん、まだ見ながら拾いながらあの、うん、やるっていうのは結構あります、私も。
ああ、そっか。やっぱ音楽の話とかだと、うん、そのなんとなく理解しやすいって感じですか、
うん、英語も。そうですね、何やってるか分かると分かるかもしれないです、うん、
は
い、
ああ、そっか。
私そのさっきデビューした経緯とか話したんですけど、うん、最初のレコードをアメリカの、まあ、すごくインディーズなレーベルから出したんですけど、その時英語全然できなかったんですよ、実は。あ、 まあ、あの中高で授業で英語を受けたっていうのはあったんですけど、うん、留学経験とかはなくて、だからもうそのレーベルとメールのやり取りするのもいちいちもう全部なんていうかな Google 翻訳とか使いながら書いてっていうのを繰り返し繰り返しで、対して英語を喋れないままいきなりアメリカのツアーに行きみたいなとこから始まってて、なんかその辺英語とかも結構周りでね、あのできるようになればいいなっていうアーティストとかも、うん、さんとかもいるんですけど、まあもう使わざるを得ない状況になったら、うん、なんかもうそれを やりながらやっていくしかないから、うん、そうやってやるうちになんかこう身についてきたっていうところが私はあって、だから音楽の理論とか英語とか全部、まあ、やりながら系ですね結構できました。
なるほど。
今はでも英語はでなんていうかな、まあ、普通のインタビューとかあのウェブミーティングとかあのエージェントとのやり取りとかは、まあまあ、問題ないぐらいにはできるようになりました。
なるほど。でもこれはあれですね、音楽に限らず英語勉強したい人めっちゃ、
うん、
いい方法ですね。
いやでも本当にでも使うしかないって感じじゃないですかね、あの英語とかは、うん、っていう気もしますね。
なるほどなるほど、
うん、
ありがとうございます。
対談の途中ですが、ここで学人ミニコーナーの時間です。クリエイターゲストのサファイアスローズさんに10代の頃に出会った自分を変えた一冊という質問をしてみました。
高校生の時は村上龍がめちゃめちゃ好きだったんですよ。で村上龍の作品をすごい読んでて、5分後の世界とコインロッカーベイビーズっていうのがめちゃめちゃ好きで、
うん、
あのっていうのは覚えてるな。なんかあでもそれについて語れるかっていうと、なんかな、まあでも5分後の世界もコインロッカーベイビーズも割と SF 的な世界観だなと思ってて、最近大人になってから読書する機会って減ってるんですけど、まあ、たまにちょくちょく読んではいて、ちょっと前にあの中国の SF 小説にハマってて、サンタイとか、あの、あるじゃないですか、割とそのハードコア SF みたいなあのが好きだったりするのかなと思うんですけど、音楽作品で考えてたやつも言っていいのかな。
あ、
一冊じゃな
くなってますけ
ど、あの、ね、この作品っていうのが言うんだったら、あのジョン・フルシャンテって、あのレッド・ホット・チリ・ペッパーズのギタリストがいるんですけど、はい、あのね、高校生の時にレッド・ホット・チリ・ペッパーズすごい流行ってて、で私は、まあ、レッチリ自体はそんなに好きじゃない、まあそんなに別にハマってなかったんですけど、そのメンバーのジョンのソロにすごいハマってて、でその作品の中でもそのジョン・フルシャンテとジョシュ・クリングホッファーっていう当時メンバーじゃないんですけど今メンバーかな、2人で作った Sphere in the Heart of Silence っていう EP があって、でそれは結構自分にとって重要な作品で、まあ、何が重要かっていうと、まあ打ち込みなんですよね。なんかそのレッチリってロックバンドだし、ジョーもギタリストなんだけど、その作品ってなんかこうシンセサイザーの結構シーケンスを重ねて、そこにこうギターとボーカルを重ねて、ものすごいチープなドラムのリズムを打ち込んでる、すごい素人感あふれる作品で、なんか今聞き直すと、まあ、当時はそれでもまあいけてるって思ってたんですけど、今聞き直すと正直めちゃめちゃ拙いんですよ、打ち込み技術が。で、まあ、彼らバン、まあ、ギタリストじゃないですか。で、だんだん多分その打ち込み技術みたいなのにシフトしていったんだと思うんですけど、だからそれは自分の中で結構その打ち込みとかシーケンスに興味を持つきっかけになった作品ではありますね。
へえ。
で、やっぱり、だしなんか、できそうっていうか、なんかできそうな、こういう感じだとできそうみたいな感じもやっぱりしたし、あのそういう意味では重要な作品かもしれないです。はい、
なるほど。アルバム名もう一回聞いていいですか。
ね、A Sphere in the Heart of Silence っていう意味で長いんだよね。そう、
ちなみにすいません、ちょっと話戻ってちゃって申し訳ないですけど、あの、はい、本の話で、
はい、
SF もともとお好きなんですか？
もともと SF っていうジャンルが好きだったわけじゃないですけど、
うんうん、
その高校生の時にハマってた割とハードコアな小説とかは今思うと SF だなって思うっていう感じっていうか、うん、その架空の設定ですよね。その例えば5分後の世界っていうのも、こう5分今と違うパラレルワールドで全く違う日本っていう国があって、そこでサバイバルするみたいな話なんですけど、なんかでコインロッカーベイビーズも結構そうですね、なんかコインロッカーに捨てられた2人の子供が、あのなんかどういうのなんかどういう風にそれぞれなっていって展開して、していくドラマなんですけど、割と現実的なその日常の小説みたいなのより、そういうフィクション的なでもなんかこう現実と即してるっていうか、全くのファンタジーじゃなくて、あのなんだろうな、ちょっと現実が違う現実だったらみたいな作品が面白いと思うのかもしれない。でもね、子供の時はファンタジーが大好きでした。
へえ、そうなんです
ね。もうめちゃめちゃ読んでました本、小学生の頃とか、あの毎週図書館行って週に10冊とか読んでました。
へえ、
児童文学ばっかり、
うんうん
うん、であのミハエル・エンデが大好きでした。
あ、そうなんですね。
はい、
モモですよね、ミハエル・エンデ。
モモ、ネバーエンディングストーリーとかですけど、もう子供の時からでも割と空想的な世界が好きだったっていうのは多分あるし、今でもだから SF とか面白いって思うのってそうかもしれないし、
うん、
子供にとってはやっぱファンタジー小説だけど、大人になっていくと現実での理解が進んでいくじゃないですか、
うん、
ってなった時にやっぱサイエンスフィクションって面白くなってくるんですよね。
あ、
現実のこと分かってくるから。子供にとっては現実とか社会とかそういうのってあまりないから、やっぱり魔法の世界とか空想の世界っていうのが面白いんだけど、
う
んうん、なんか自分が現実のこととか社会のこととか理解していくにつれて、なんかそれとまた違う可能性とかディストピア小説とか、
うん、
そういうの、うん、あの結構面白いなと思いますね。
うん、確かに大人に なると SF とかファンタジーにちょっとリアリティも感じたりしだしますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
確かにそれでより面白く感じてくるっていうのはあるかもしれない、うん、なるほど、ありがとうございます、うん、じゃあ次はふみやくんかな、うん、どんなこと聞いてみたいですか次は、
うん、そうですね、そのなんかはやさんの曲をそのアルバムとか聞いたんですけど、そのなんかすごいなんだろう、自分の音があるというか、うん、サファリアさんの音があるなと思って、うん、そういう音っていうのはその意識して作られているのか、うんうん、結構、うん、なんだろう、勝手についてくるというか、
うんうん、
ものなのかっていうのを、
うんうんうん、
と聞きたいです。
はい、自分らしい音っていうのは、まあ、私は意識してるわけじゃなくて、意識してるわけではなくて、やっぱ自分が作るものだから最終的に自分らしい音にしかならないんだなと感じてて、まあ、ジャンル的には結構変化もあって、まあ、シンセポップみたいなものからハウスっぽいトラック、アンビエントとか、まあ、ボーカルが入るもの入らないものとか結構変化があると思うんですけど、でも結構他人から言われて初めて分かるんですけど、それでもやっぱりサファイアスローズの音だよねって言われて、あの自分らしさに気づくところはあって、じゃあそのサファイアスローズっぽい音ってなんだろうっていう時に、まあ、言葉で言ったら例えば音の丸みとかみずみずしさみたいなものとか、あの浮遊感とかメロディーがちょっとキャッチーでメランコリックなところがあるとか、まあ、自分でそうやって分析していったらなんとなくは分かるんですけど、まあ、それって多分自分の好きな表現であって得意な表現だから、まあ、そういうものが前に出てくるのかなっていう気がします。で、まあ、そういう自分らしさっていうのがじゃあどこから来てるのかっていうと、まあ、今までやっぱり DJ としてコレクションしてきた音楽、あのだったり、あの自分の好きな音楽、やっぱ音楽が好きなので聴き手として、でやっぱりすごくその自分の好きな音楽っていうのもなんかあるんですよね、共通点みたいなのが。であのどんなジャンルでもやっぱり この音楽のこのアーティストのこういうところが好き、こういう気持ちになるのが好きとか、なんか言葉で表現できないこともたくさんあるけど、なんかそういう、こう自分の感受性みたいなものとか、 あとそのやっぱり感覚とか感情の人間性みたいなのが音に出てたりするのかもしれないし、うん、まあ、そういうのが、まあ、ざっくり言って自分らしさの一つでもあるかなという気がします、
うん、いや、ありがとうございます。それ面白いですね、はい、そのなんか曲作る時に作り始める時とかにそのなんかなんだろう、こういうイメージで作りたいっていうのが特に頭にあるのか、うん、別になくて勝手になっていくんですか。
あったりなかったりですけど、
うん、
まあでも最初から曲の設計図はないですね、基本的には。
あ、そう、
うん、なんか曲の例えばスピード感ぐらいはあるかもしれないです。なんかゆっくりした BPM にしようとか、うん、ダンスっぽいトラックにしようとか思うこともあるけど、組んでいくうちに違ってきたりとか、なんかこうしようって思ってるのでやろうとするとうまくいかない時とかもあって、うん、ってなるとなんか一回ちょっと自分の頭を白紙にして、自分のなんていうかな、今録音した音の中でこうどこが自分に引っかかるか、でそれにどういう音を合わせたら面白くなるかっていうのをちょっと真っさらな状態でもう一回考えるとか、
うん、
でその方がなんか面白いものできたり、なんか曲作りが進んだりするっていうのは結構あります。
うん、ありがとうございます。
はい。
その、じゃ、もう一個質問、ちょっと話はずれるかもしれないですけど、ちょっと一個質問があって、
はい、
その、なんか活動場所とかにこだわりがあるのかなっていうのは、その気になってて、
はい、
ま、なんかでも今お話聞いてると結構海外のレベルから出されてるって話だったんですけど、うん、なんか、まあ、そうですね、こだわりがあるのかってので、その東京の音楽シーンを、うんうん、まあ、引っ張るというか、ね、
うん、
貢献したいなっていう気も、うんうん、意識があるのか、
うんうんうん、
特にないのかっていうのをお聞きしたいです。
うんうん、はい、活動場所に関しては、まあ、こだわりはないんですけど、まあ、18歳の時に進学で、広島出身なんですけど、広島から東京に出てきて、で東京で大学在学しながら曲作り始めたし、あのレコード買い集め始めて、あのクラブ行き始めたりフェスに行き始めて、まあ多いじゃないですか、東京ってそういう機会が、うん、でレコード屋さん行ったらめちゃめちゃ面白い人いっぱいいるし、なんかクラブでもなんか面白い大人とか会うし、なんかそうやってこういろんな人が集まってくるから東京って面白いなとは思うんですけど、まあそれって自分のこう学業の状態だったりで、学校卒業してから例えば家庭の事情だったりとか、なんかいろんな、まあ、友達と家族がそばにいることっていうのも自分にとってすごい大事だから東京で活動してるんですけど、まあ、こだわりはなくて、まあ、やっぱり最初にアメリカからレコード出したから、卒業したらちょっとアメリカに住んで音楽活動するのありかなとか、あのヨーロッパのエージェントと仕事し始めてからはベルリンにちょっと住もうかなとか考えたことはあるんですけど、まあ逆に日本から海外に行くっていうスタイルで音楽活動し始めたから、海外の人からしたら日本のアーティストっていうのがある意味価値なんですよね。
あ、
だからその日本からツアーに来るっていうその、
うん、
とかってその、まあ、ベルリンだったら例えばもう死ぬほどいっぱいアーティストがいて、だからそこからそこで活動してるよりも、あのまあ、自分にとって活動しやすい環境の整ったところでしっかり曲作りをして、で、まあ、自分の人生 の音楽以外のこともちゃんと大事にしながら、あの海外でもちゃんとこう日本からアーティストが来たっていう感じで、あの大事にしてもらえるっていうのも自分にとってはメリットだと思ってて、もちろんその渡航費がかかるしツアー組むのも大変なんだけど、まあ、今のところはそれでいいかなと。年にやっぱり数回ツアーができれば海外、なんか自分にとってはそれがいいペースだし、
うん、
まあでも、やっぱりこれからもずっと東京に住もうって思ってるわけでもなくて、うん、なんか、なんだろうな、自分の心境の変化とか環境の変化でもうちょっと静かなところに暮らしたいな、ちょっと東京から離れて広いところでスタジオ作って制作するのもいいかもとか、いろいろキャリアがもうちょっと落ち着いてたらいつか海外で言ったり制作とかできたらいいなとか、ツアーしながら例えばアーティストインレジデンスみたいな感じで点々として活動するとか、いろいろやり方はあるし、未だにまだ可能性はあるかなと思ってます。 あと何だったっけ、東京のシーンを引っ張っていこう、意識があるかどうかっていうことに関しては、最初は全くなくて、全くなくて、正直。全くなかったのは何でかっていうと、全然自分、その、東京にある音楽コミュニティとかにいない状態でいきなりレコード出したから、なんていうかな、あんまりそのなかったんですよ、自分の所属するシーンみたいなのが。でもその、まあ、日本のでイベントやったり音楽やってるコミュニティから、なんかアメリカのレベルから日本人の女の子がデビューしたらしいぞみたいになって、こうちょっとずつブッキングされるようになったり、あの日本で初めてライブしたのがドミューンだったんですよね。で先にアメリカでライブして日本に帰ってきてドミューンにブッキングしてくれた、あの今でも友達なんだけど、あの人たちがいて、でだんだんだんだんその日本の音楽シーンっていうのに関わるようになってきて、でそういう意識が変わっていって、で特に大きな変化があったのはやっぱりコロナになってからがやっぱ一番さらに大きい変化があって、あの、まあ、海外からアーティストが来れなくなったし、自分も海外に行けなくなって、その日本のたくさんのこうローカルのアーティストだったり、ずっと日本であの会場箱をやってる人とか裏方さんとか、もう20年ずっとパーティーに命かけてますみたいなオーガナイザーさんとか、こういろんな人と、ま、なんていうかな、あのちょっとコミュニケーションを取るようになって、なんかそういう人たちのやっぱり音楽に対する思いだったり、あのシーンをこう作り上げてきた、なんだろう、ね、気持ちみたいなものにやっぱ今すごく 愛着があって、でだから引っ張っていこうとは思ってなくて全然、だけどあのそのシーンが健全でバランスが取れたものであるために、一アーティストとしてあの悪いお手本にならないようにっていうのはすごく意識してて、あのなんていうかな、音楽業界ってやっぱり DJ も死ぬほどいっぱいいるし、あの音楽作れるハードルってどんどん下がってるから数は多くて、その中からこう成功することとか食べていけるようになることっていうのはすごい競争社会だと思うんですね。でその競争社会の中でこうなんていうかな、ブッキングの取り合いとか蹴落とし合いみたいなのとか、なんかこうギャラをなんかこう低く設定しすぎるとか、ブッキングが欲しいために、なんかそうい こうバランスを崩すようなことってどうしても起こりがちで、でそれってまあ当然のことではあるんだけど、あのやっぱりそういうことに対してなるべく気をつけるようにはしていて、その適正な価格できちんとあのギャラを自分の設定することとか、あのオーガナイザーさんとかプロモーターさんとしっかりコミュニケーションを取って、あのちゃんとバランスの取れた活動をすることとか、ですね、あの全体音楽シーン全体のことを考えて、自分がどういうあの立ち位置にいてどういう活動の仕方をしたらいいかっていうのを、まあ、自分だけ成功すればいいっていうふうに考えないようには結構意識してます。
うん、ありがとうございます。
はい、
なかなかこういういう話とか聞けないからすごいありがたいな
と、うん、いい質問だと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかあの前半では本当に音楽の作り方とか活動の経緯から、うん、そのミュージシャンとしてのサファイアさんの、まあ、姿勢みたいなとこまでいろいろお聞きできたかなと思うんですけど、尾、うん、関さんこれまでのお話聞いてみてどうですか？
そうですね、なかなかその機会、プロの方、プロのアーティストの方にお話を聞く機会がなかなかないなっていうことはすごく思っていたので、その作曲の経緯だとか、その音の合わせ方とか、そういうことをその、うん、すごく聞けて、個人的には何て言うんだろう、一つ経験って言ったらいいのか分かんないですけど、すごくあの学びになったと思います。
今回はクリエイターゲストにミュージシャンのサファイアスローズさんを招きし、10代ゲストのフミヤさん、尾関さんと共に対談していきました。その時の自分が出会ったワクワクする機材を使うというサファイアさんの曲の作り方であったり、 DJ としてコレクションしてきた音楽やカセットが作品の自分らしさを作ってるというミュージシャンである前に一リスナーとしての音楽との向き合い方、 DTM での音楽制作に取り組む10代ゲストのお二人だからこその質問を通して様々な会話の中でサファイアさんのミュージシャンとしての姿勢が垣間見えるようでした。次回8月10日に公開予定の後編では、趣味と仕事それぞれとの向き合い方や表現する上で政治的な視点を持つことの必要性など、音楽制作をしていく上での環境や社会との関わり方までさらに対話が広がっていきます。